ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。ふるさと富山の人物物語。今日の人物のキーワードは多くの神殿を開発、室山の用水を完成させる、十二間の用水を作る。紹介するのは用水を作り新しい水田を開発した椎名道さんです。道さんは江戸時代に新川郡小林村、現在の滑川市の村役人の次男として生まれました。その後間もなく大熊村、現在の魚津市の椎名家の養子となりました。当時は田が少ない上に天候の影響を受けることが多く、毎年たくさんの年貢米を納めなければならないため、農民の多くは食べる米にも困るほど貧しい生活をしていました。当時、林や荒れた土地を切り開いて用水を作って水を引き、米作りができるようにすれば農民が安心して生活できるようになると誰もが思っていました。でも今のように機械はなく、とても難しい仕事なので実行する人はいませんでした。そこで道さんは土木、測量の技術を習得し、14歳の時にはわずかな面積ながら村の谷川の水を集めて水田を作り、周囲の評判を呼びました。16歳の時には大熊村の押島峠の斜面を谷しようと計画します。養父に協力してもらって雑木林を切り開き、近くを流れる川の水を引き込んで、3年がかりで 4.5 ヘクタールもの田を完成させました。田の調査に来た加賀藩の役人は16歳の少年が中心に行った仕事だと聞いて大変驚きました。山あいに水を引くには土地の広さや傾きの程度などを調べる技術が必要です。道さんはやり方を工夫しました。作業をしている農民たちに菅笠をかぶらせて並ばせ、離れた場所から半分に割った竹を菅笠の列の傾きに合わせ、竹に水を入れて傾きを測ったと伝えられています。その頃、富山の農民らが室山の丘陵地で掘った用水路が崩れ、水が引けなくて困っていました。そこで道さんは用水路の掘り直しを藩に願い出て、別の場所から水を引くことにしました。土砂崩れの激しい場所では土砂が崩れ落ちるのを防ぐため、2000本の杭を打ったり、多数のトンネルを掘ったりして見事に水を通しました。1836年頃、日本は大飢饉に見舞われていました。加賀藩の新川郡では食べ物に困った人々が 草の根や木の皮を求めて黒部川左岸の十二間の大地に集まりました。そのうち奪い合いとなり、死者が出るほどの大騒ぎとなりました。このため藩は道山に命じ、十二間の大地を切り開いて田を作ることにしました。十二間の大地は周囲の山々から孤立しており、水を引くにはかなり高い技術とたくさんのお金が必要です。工事は1839年5月に始まり、宇奈月の谷の奥から水を引き、いくつもの山を巡り、16箇所にトンネルを掘る難工事となりました。完成したのは1841年9月のこと。なんとわずか2年4ヶ月で成し遂げたのです。この工事では谷の向かい側の山に通す用水路に高低差を利用したサイフォンの原理が使われています。このサイフォンの原理とは、水の詰まった管を使って水を圧力の差によって途中の高いところを越えて低いところへと移す仕組みです。この原理は灯油のポンプなどの道具に利用されています。当時人々はこれを神業だと驚きました。道山は生涯に越中や加賀、能登で合わせて1200ヘクタールの田を開発しました。これにより米の収穫量は1500トン増え、1400人余りの農民が恩恵を受けたのです。道山は新しい田を開いた褒美に藩から土地などをもらいました。しかし自分のものにすることはなく、貧しい農民に与えて米を作らせたり、もらった褒美を農民の肥料代に回したりしています。それでも食べていけない農民の生活の面倒も見たため、道さんは藩から借金までしてしまいました。滑川市田林には椎名道さん顕彰碑と銅像も建てられています。それでは最後に椎名道さんの夢や志を叶えたポイントを見ていきます。まずは人々が豊かになるために工夫する。次に自分でやり方を考える。最後に難しそうなことにも挑戦する。この3つです。今日は用水を作り新しい水田を開発した椎名道さんを紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。